死ぬ前に読め。読む前に死ぬな。葬式の裏側は悪徳業者がはびこる無法地帯だった。それでもお葬式やりますか？葬式の裏側は悪徳業者がはびこる無法地帯だった。死んでも死ねない葬儀屋裏事情。赤木太陽。今日2丁目の〇〇とかって家で葬式やるらしいぜ。東京の下町で育った僕は子供の頃、近所で葬式があると喜んで出かけていった記憶がある。まずどこからともなく子供の間だけで流通するインターネットよりも早い情報ネットワークによって、今どこで葬式が行われているかが伝わってくるのだ。すると僕らは集団になって、葬式が行われている家の軒先にある運動会の本部席で使うような白い仮設テントを目指して走っていく。目的は森永だかグリコだかの黄色い箱キャラメルだった。東京の下町にはなぜか葬式の家に近所のガキがやってくると、キャラメル一箱を渡さないといけないという奇妙な風習があったのだ。とは言ってもしんみりとした雰囲気で葬式が行われている場所に、鼻水で顔中ガビガビになった汚いガキがわんさかと押しかけている光景はかなりシュールだったろう。それでも下町の大人たちは僕らに優しくて、嫌な顔一つしないでどんな家でも必ずキャラメルをくれたように覚えている。ああ、消えゆく昭和の原風景。胸の奥がキュンと締め付けられるような懐かしい思い出。僕にとって葬式とは、そんな夕焼け色にぼやけた遠い記憶の中で美化されているようなものだった。だが、それに関わっている当の大人たちは、そんな甘酸っぱい状況に置かれているはずがない。そう、例外に漏れず、成人して分かってくる現実というものは、いつもどこまでもシビアで酷である。故、伊丹十三監督のお葬式でも絶妙に描かれているのだが、遺族にはとんでもない辛労と経済的負担が襲いかかってくる。日本の一般家庭で葬式が行われる割合は、だいたい30年に一度と言われている。ほとんどの遺族が、右も左も分からぬ葬式バージンという中で、唯一頼れるのは葬式のベテランとしていつの間にか遺族のそばにいる謎の中年男性、葬儀屋だけだ。だがこの葬儀屋という連中が、というか葬儀屋業界自体がとんでもなくヤクザででたらめだというから泣けてくる。遺族が無知なのにつけ込み、あの手この手を使って会ってないような葬式料金を釣り上げ、遺族の尻の毛までむしり取ってゆく。葬儀屋は遺族の家を見てから料金を決めるんや。これはこの業界で言い伝えられている格言らしいのだが、ある関係者によると、これこそが葬儀屋本来の営業姿勢を的確に言い表しているという。中には当然良心的な業者もいることをお忘れなく。今回本書を執筆するにあたり、僕は複数の現役の葬儀屋から話を聞いた。彼らはいずれも欲望に忠実で、どこまでも自分に正直な人間臭い悪徳葬儀屋だった。話の中心は金、酒、女ばかりという恐ろしく下世話でナチュラルな連中だ。だからといって僕が彼らを軽蔑するかといったら話は別である。飯の種となる遺体を手に入れるため、そして遺族から1円でも多くの金を引っ張るために日夜右往左往している悪徳葬儀屋の日常は、どこかユーモラスで憎めなかったりもする。彼らが遺族にやっていることはとんでもないことだが、その分葬儀屋ならではの苦労もしている。いや、正確には彼らは自分が苦労しているから、そのツケを無責任にも遺族に回そうとしているだけか。なんだ、 やっぱダメな奴らじゃん。本書では、彼らヤクザの悪徳葬儀屋のコメントを、現役葬儀屋 A 氏とか、葬儀屋社員 B 氏などと使い分けていくのが面倒なので、架空の本書限定キャラクター、ぼったくり葬儀社の悪党名黒氏の言葉として紹介させてもらうことにする。僕が会ってきた悪徳葬儀屋は、揃いも揃って、パンチパーマに金ピカなネックレス。そして、ビーバップハイスクールのキクリン張りの45度メガネという、超ベタなチンピラ外見を持った悪党野郎たちだった。まだ日本にはこんなわかりやすい悪党がいたのか。毎度毎度、取材現場では彼らの悪役キャラの立ち具合に思わず感心してしまったのは言うまでもない。となると、どうしても本書にそのままのイメージで出したくなってしまう。そこで架空の本書限定キャラクター、悪党名黒氏が誕生することになったのだ。悪党氏は、葬儀屋業界のダークサイドを象徴する実在の人物である。あなたの家族が、親族が、友人が、何らかの事情で不幸にも亡くなってしまったとき、いつの間にか遺族の味方のような顔をしてそばにいるのは、本書に登場してくる悪党氏なのである。自分が喪主にならないといけないような状況に陥ったとき、もし本書を事前に読んでいれば、きっと悪党名黒氏の登場に思わず拍手喝采してしまうだろう。それくらいベタでわかりやすい悪党たちなのだから。そして悪党氏を前にしたあなたに僕は改めて聞くだろう。それでもあなたは葬式やりますか？